さあ、はい、外満賞2017振り返りが終わったところですが、
はい、完全に魂が抜けてる人が一人
い
ません、
はい、完全に使えないのがいるので、はい、やろうとしていた、猿芝居は、やめます、はい、
お高いんでしょう的なやつが、
ね、そうだよ、はい、言ってそういうこと
膝俺絶対こいつ呼ばないと思うんだよな何かトークのあれをやるときに回しもしねえし
めんどくさい
めんどくせえし使えねえしじゃあもう突然ですが
はいはい、
はい、ここで告知が入ります
はいはいもう大丈夫外満賞のイベントからの流れがありますから、
はいはいはい外満賞のイベント12月13日あるんですがそれがちょっとまあ放送上間に合わなかったかもしれない、
はい、
でもちょっとアメコミのイベントとか行きたいなと思ってるあなたに朗報です
はい
はいなのでちょっといいか
、はい、ラジオの場のあなたに朗報
あなたに朗報
はい
2018年のですね、はい、年明けて1月8日に、
はいはい、
アメコミ映画大新年会新春バトルロイヤル2018、はい、というイベントをやります、
はい、あの去年にもやったやつなんですけどもね
はい、はいまあ去年はね、2016年の、は
い、アメコミ映画をまとめ
振り返るという回で、それの、2017年版ですね。
そうです、
ね。それを年明けて、はい、2018年1月8日にやるということで、
はい
まあ、MC は、ラジオビークリーの方に多田さんがやる、
はい、
ゲストがお三方来ます。
はいはい。
はい寺澤ホークさん。
おお。そうそうそうそうそう。
それから三岡光子さん。
おじき。
はい。そして、中澤俊介さん。
安定のスケジュール。
はい、この3名と、多田さんが、2017年のアメコミ映画いろいろありましたね、
はい、
これを振り返るというイベントです、
はいはい、
でざっとはどんな映画が2017年あったかというと、はいまずドクターストレンジ
ドクターストレンジありましたね、
ガーディアン・オブ・ギャラクシー2
そうですね
ありましたね、そしてローガン
ローガンありました
そしてワンダーウーマン
ワンウー
はいはいマイティーソー、
マイティーソー、ちょっと順番が前後してしまいましたが、
はい
そしてスパイダーマン、ホームカミング、
ホームカミング、はい、そしてジャスティ
ス、ジャスリー、今話題の、
今話題の、まさに今話題の、でこの辺のお話を、このホームさん、三岡さん、中澤さんとね、
はい、
カズさんが、はい、いろいろ振り返りつつ、また、ジャスティスからいっぱい出しを取ろうと、
どうぞ、酒を飲みながら、いい魚にしながら、
いい魚にしながら、ということが。今年はですね、
場所変わりました
場所変わりました気をつけてください、
はい
渋谷のロフト9です、ね
はいはい、
これ新しくできたところなの で,
そうです、
まあ、ちょっと調べて、
はい、あの東急文化村のすぐ近くです、ね
はいはい、去年は新宿 の, あのネイキッドロフトでやったんですけど、
はいはい、
今回そこではありません、
はいはい、
渋谷のロフト9です、ね
はいはい、あの食安通りの、ね、あっちにあったところですけど今年はもうちょいあのおしゃれ度がかなり上がった場所になってます。
今度は、治安も良くなる、
ね。治安もそうですね、
はい。治安もおしゃれ度も上がる。
上がるですね。
治安も上がる。ちょっと治安の不安があるじゃん。ネギトロフ
トそうね。
いい味付けになっちゃうじゃん。
そうですね。
日時もう一回ってみます、ねはい、2018年1月8日これ祝日成人の日です、ね
日はい
はい、祝日でお休み日なので皆さん行きやすいかと思います、
はいはい
はいはい、で5時半会場の6時半開始に入っております、
はいはい
はいで前回ね遅くから始めていいだけ時間を使ってたんですけど、
はいはい、
今回はですね、6時半開始で1時間早くなってます、
はいはい、
気をつけない
前倒しになりました
そうですね、はい、気をつけないと、まあ、1年に1回のイベントでそんなにそんなに気をつけなきゃいけないかな
ってい
うあ、違ったって7時半にネイキッドロップ来ちゃったって 全部近くなっちゃうから何にも当たってないから
トーストを加えながら遅刻遅刻って言って
夜なのに晩飯トーストなの
あの食安通りにぶつかるところさあの切ったりゴミが溜まってるからあそこでぶつかるバシー完全ホームレス
ドンキの方から走ってきたおじさんにぶつかっちゃう可能性があるからそれくらいのところだったんですが、はい、今回はまあ渋谷ですね
そうですね
やろうとないんです、
はい
入場料なんですけども、
はい
前売りが1500円
安い
安い当日券が出ればですけど1800円、
はい、
これなんで出ればですけどっていうあれなんですけどこれねたぶんなくなっちゃう可能性が非常に高い前売りで終わっちゃう可能性が
そうですね去年はそういう感じでした、
は
い、
去年は一応当日少しだけ出たんですけど、
はい、
残念ながらちょっと帰れなくて、はい、お帰りいただいてという大変残念な時代になってしまったこともある
そうですね申し訳なかった
はいはい、なので行こうと思っている方は
結構うちおさんこき
前売りを、ぜひ買ってくださいと
あ、はい、ぜひ、
はい、 外な話なんですけど、マヨリはもう発売してるそうです。
そうなんです。こっそり発売してた。
イベント告知まだしてないのに、マヨリチケットは、もう売っている、買えるそうです。で、買った方も何人かいるそうです。
常に買ってる。
俺らが知らな、俺と皆川はね、知らなかったんですよ。取れないじゃん。去年もそういった怪しい番号だった。皆さんこれ大丈夫かなみたいな。結構後ろの方に普通に並んでたっていう。
でちょうどね東京コミコにぶつかったんだよね、そのチケット販売が。それで告知しちゃうと完全書き消えちゃうなと思ったから、ちょっと1週間ずらしてこう途中になりました。
はい、もうロットラインのホームページにスケジュールとかにはもう載ってる。
載ってます。載ってます。
載ってるし、多分そこに
そこから多分ローソンチケットの方から買えるようになった
んです。去年もね、ローソンチケット
が、はい、買える、はい、っていう感じで、まあいろいろてんこ盛りにしてやっつけてやろうと思ってます。
今回ね、祝日にやるので、はい、来やすいんですよ、非常に。
まあそうですね、
なんか平日だったから仕事終わりで来れないだと思うんですけど、祝日なので、はい、
この間はね、三が日のなんか余力で勝手にやっちゃいみたいな感じでしたけど、今回は一応ちゃんと祝日になってますね。三連休の、まあ、最後の日なんで、まあ、締めにでも来ていただいて、はい。
地方から来て
る。
地方からね、三連休の最後
それは大変でしょう。はい。という感じで。まあ、ここに書いてあるのは、まあ、基本的にスーパーヒーローのメインどころの、作品が上がってますけど、ここに取り上げられてないアメコミ作品、意外に渦漏れてるのもありますし、はい、いろんなネタも大量にありますし、今回新春バトルロイヤルって、まあ、これ前日から撮ってるんですけど、いろんなアメコミの後ろにもあるプロレスネタとかアマゾネスネタとか、そのなんていうのかな、関係内容で関係あるくだらないネタも大量にぶち込んでお送りしますので、全然そのアメコミ知らない人も楽しめるようにしますので。
基本的にアメコミ知らないでも楽しめるようになってます。
去年結構関係ない話もしてたけど、
関係ない話をしてるのと、あと
ポップ
さんが一緒
に
話したり、
そうそうそう。多分ね、イベントの内容は流しません。
流さないです。
基本流せないので、
ノーツイート
のフェイスブック、ノーツイートのフェイスブック、有志鉄線金網クローズドデスマッチになると思うんで、
来なきゃ分かんない。
来なきゃ分かんない。
分かんない。今日ラジオビューズルランドで2回イベントやってますけど、やっぱり1回も放送流れて
ない。
ないっていうか流せないし。
流せない。
2回ぐらいで飲んだ後からね、どんどん変わってきますからね。
そうそうそう。あとそのイベント会場で聞いたら一緒にワッハハで面白いんだけど、あとで冷静でラジオに聞くとなんか距離が出ちゃう話ってあるじゃないですか。その時のノリ見て面白いんだけどみたいな。だからその空気感でイベントは楽しんでほしいので、一夜限りのワンデイトーナメントなので、はい、その感じで聞いていただけると嬉しいかなと思って、はい、
この内容でそんなに安い、
安い、めちゃめちゃ大赤字覚悟でやってますね。でプレゼントもね、もちろん大量に用意してますし、
もちろん
そうそうそう、絶対手に入んない
ような、なんだろうと思うよね、結構なサービスするんだろう。
どうしたんだろう、節税されてる。いやいや、違う違う、そんな金もらってねえよ。俺が貧乏なの分かってんだろ。いや、そうじゃなくて、やっぱりね、せっかく来てもらったんであれば、いろいろ福袋みたいなのを大量に用意して、で、そう、新春、なんかみんなでこうもっと盛り上がれるものがあるといいなと思ったんですよ。だから今、そのアメコミイベントとかって、ね、この間東京コミコンとかもありますけど、その一緒に写真撮るとか、コスプレするみたいな参加型みたいなのいろいろあるわけじゃないですか。でもなんていうかな、そういう面白さもあると思うんだけど、せっかく来てくださった方とか参加できる要素が少ないなと思って、うん、前もそれ申し訳ないなと思ってね。
基本的にはやっぱりトークイベントだから話す側聞く側にね、
そう、
分かっちゃいますよね。
そうなんですよね。やっぱりで今回のメンバー見れば分かるように、話せば話せる人が揃ってるんで、それで成立しちゃうんですよね。だからもっとなんか参加の余地ないかなっていろいろ考えた結果、入場時間が、
今5時半会場で何回とか6
時間時間があって、でその間って大体その去年は俺が作った PV を延々流してた。
そう、みんな行ってた、
みんな行ってた、
みんな行ってた。
ブギュウギビフモーイカパリビーってやつね。誰も分かるわけないんだよな、あのモノクロの映画の曲っていうのは。なんだけど、まあそれも楽しかったんだけど、今年もお客さんがこの1時間待ってる間に楽しめる なんか仕組みがないかなっていうんで、今回考えたのがですね、参加型ゲームっていうのを考えたんですよ。
なんだろう、じゃんけん大会だ。
そうですね、
お楽しみ会も
あとビンゴじゃない、
ビンゴ、
ビンゴかな、
ビンゴ結構やるよ。
大丈夫、多田さん大丈夫、そんなことで
じゃなくて、待ってる間、うん、お客さんが参加して楽しめる、うん、さらに、プレゼント、最後の時間でプレゼントをなんか僕が持ってきたのとか、うん、その三岡さんとか頭に持ってきてくださったものをなんかじゃんけんとかで決めたりするのあるじゃないですか、
ね、ね、
でもあれって時間食うじゃん、
そう
です、意外に。だからそれを一気にまとめて、うん、もう入場してる間とかにやっちゃおう、う
ん、なるほど。
俺が苦肉の策を一粒で二度おいしい企画を考えたんですよ。それがアメコミゲーム対戦会っていうので、はい、今この目の前にね、あのスーパープロスティックっていうごっついこのアーケードスティック
が
あ
り、
家庭にないやつ、業務用のやつがありますけど、これで、ね、あの実はそのロフト9ってすごい大きいスクリーンあるんですね、あのバックスクリーンがあって、でロフトの斉藤さんとかがこれなんかいい感じで利用できないかみたいな、持て余したんだよねみたいな話だから、あと巨大スクリーンではめ込みゲームの対戦会をやりたいなと、ね、実はそのゲームね、アメコミゲームの特集をやろうっていうのずっと前からラジオビームちょいちょい言ってたんだけど、結構なかなか設備、
そうですね、
そう、配信って結構面倒くさいし、でラジオのやつどういう風にすり合わせるかっていろいろ問題があって、で毎回やろうやろうって言いながらこれまでできてなかったんですよね。でそのままずっとお蔵入り企画になってて、で今年あたりはもう佐々木さんとかと話してて、ローガンもやったし、ローガンまとめ企画もやりたいから、それに合わせてみんなでくずりフレンズっていう、
流行ってる
乗っかろう
みたいな、完全に乗っかり損ねたっていう、
そうそうそう、そうこう言ってる間に今日のフレンズは終わるしみたいな、
今日のフレンズなんか不穏な方向
に、不穏な方向に、そうそうそう、あれなんか俺たちがくずりフレンズやる前にあのケモフレがこけ始めたみたいな、
ケモフレがちょっと煙を吹き始めた
ブスンブスンとか言い始めて、でそういうことで、まあ、僕がたくさん持ってるウルヴァリンのクズゲーを集めて、クズフレとしてやろう、特徴やろうとか言ってたんですけど、
それ面白いな、めっちゃ見た
よりすぐりのクズが集まる、
クズが集まるっていうのをやろうと思ったんですけど、まあ、そういうことで、まあ、クズリフレンズの企画が流れ流れて
流れました、
はい、この今回のアメコミ映画大新年会のオープニングの客入れ1時間の間に、うん、そう、大スクリーンで対戦ゲーム会をやろう、しかも佐々木さんと、うん、マトリックス特集の人事さんをやった時に、
はいはい
はい、今そのサッターンのゲームとかできないでしょっていう話してて、
はいはいはい、
で初代の X-Men、 カプコンが出した X-Men、うん、チルドレン・オブ・ジ・アート、
うん、ありますね、
あとマーベル・スーパーヒーロー2作ありますけど、これ完全アメコミキャラしか出てこないし、背景もアメコミ世界で作られてるっていう、まあ、アメコミ90年代のアメコミファンを増やしたエポック的な作品なんですけど、これって今できる環境ないんです
、
多分配信とかもされてないし、Xbox とか
現行機種でできる環境がない、
できる環境がない、そこら辺の対戦ができたらいいかなと思って、
もうそれでプレゼントとかも絡んでくるんです
か？あります。
ただそれ一個だけちょっとあれなんですけど、
はい、
女性の方とか、はい、やったことない人が非常に不利になっちゃうので、
はい、
その辺だけ何か救済処置を作ってあげないとかわいそうかなって。
それはありますね。だから、まあ、これから俺たちがプレイして、どんな感じのゲームだよみたいなのは、ラジオで伝わるかどうか話はしますけど、基本的に、勝ったからといって、プレゼントがもらえるってわけじゃないです。参加者全員に福袋は用意します。
なるほど、
はい、
とりあえずまず参加者全員に何かしらはプレゼントはあります、
ね、あります、 100% 用意します。
これはあります、全員に配ります、
うん、ゲームに参加してくださった方がね、
あ、そうですね、
はい、
来場者に
来場者全員っていうのを前やったじゃないですか、う
ん、ミニフィグ配ってみんな
ミニフィグ配ったり
がね袋にして
そうそうなんだけど、それやると入り口のところでスタッフさんにいろいろ頼んだりとか、
あ、
お仕事を増やすじゃないですか、
そうですね、
そこを考えて スタッフさんのお店が面倒くさくならないように全部こっちでやりますんでっていうことも考えたんですよ。
なるほど。
でまたその対戦ゲームをガンガン やってもらうのは僕としては嬉しいんですけど、うん、やっぱりあの客入れとか、うん、あの幕間、うん、間の時間ってお店としては注文を取りたい時間。
ああ、そうだ。
そうなんです。
そうだ。そうだ、どうすんだ、足が
だから、ゲームに熱中されると、お店としては困っちゃう。
困っちゃう。
多分赤になっちゃうから、俺はそれは別に俺が儲けようとは思ってない。つか、どっちにしろ俺は赤字だから、そんなこと考えてないんだけど、お店に迷惑をかけたくないから、最初に来た来場者最初の5名かな。だいたい時間的に考えて5名ぐらいまでは、あのフリープレイというかワンプレイ自由にできるコインを1枚1枚お渡しします。でその人は好きにもあのモニターでやってるんでガンガンすぐ遊んでみてください。ここで遊べる状況にしておきますので。ただそれ以降のプレイをする人はやっぱり注文をしてもらわないとお店に迷惑だ、ただ迷惑をかけちゃうんで、いろいろ設備だから注文2つ目からコイン1枚みたいな、よくあるじゃないですか。あの2つ目の注文からそのなんていうんですか、ビンゴのカードとか番号を上げますよっていうのあるじゃない、それのだと思ってください。2つ目からコイン。ただそれのこれのいいことはビンゴの場合は当たり外れあるわけです。うちらの場合はそのコインを出して前でやってる対戦会に乱入するだけで、あの福袋は絶対
取れます。しかも酔える。
しかも、ま
あ、それは人それぞれ。
人それぞれ。まあ
それぞれだから。
まあもう一品頼む、ね。
酔わなくてもいい。
そうそう。全然普通にそのフィッシュ&チップスとかね、美味しいチャーハンとかタコライスとかありますから、それでもいいですけど、でその上に今ではちょっとそこら辺で遊べないゲームがワンプレイ遊べるよと思えば。そうすればちょっとまあ負けてもいいんじゃないっていう気持ちに、あと連勝もそうですね、 2連勝3連勝ぐらいで入れ替えてもらうっていう、勝ったらもうずっとプレイできるってことにはしないで、これみんなにプレイしてもらうっていう基本だから。
そうですね、だからまあ要約するとそのカジュアルにみんなが楽しみに触れてもらうぐらいの感じなので、
う
ん、
そうですね、ワイワイ楽しみ、
こちらの指示にはもう従ってくださいと。
そうですね、あ別にそんなあの厳しいこと
は いやそれはもうこれがちゃんとやりますから、これも任せます。それ
は違う、仕切らせる
から、これもうちら
が
仕切らせる。
いや急に回すの
いや別にあの頼んではいないけど、でもまあ佐々木さんとか、どうせこれ客入れの間ってフリーの間だから話せそうな人がいたら別にあの実況とかね入れてもらえばいいですし、
俺らに任せろ。
何すごい、ちょっと一回それあの持ち帰っていただいて、まとめてからこっちに持ってきていただいて、
異次元が出てき
ちゃう、ふわっとしてそのボイドがブンって生まれちゃ
った。だから別にその勝ち抜き大会じゃないよっていうことだけちょっと
違います。だからバトルロイヤル、前日のバトルロイヤルってあるじゃないですか。なんかあの春一番でみんなオールスターが集まってみんなくんぞほぐれつ戦って、なんか普通に強い三沢とかコロンと負けちゃったりするじゃないですか、ああいう舞台で馬場さんとか早々にリングアウトしていなくなってるみたいな、
上から
ボンボンボンボンみたいな、長谷選手アウトみたいな感じになる、ああいう感じでまあみんなわーっと楽しむ感じ
ね。なるほど、ね、
そう、そこだけねガチであの青筋立てで勝ちに来るような大会じゃないから、そこだけみんな分かってね、
そうです
ね、でそれをやるためにちょっとこっちからお願いすることがあるから、うん、従ってね、
大体まあこっちの方で、あこの人も負けなそうだなと思ったら、じゃあすいません、 あのありがとうございましたって言って福袋渡して交代していただくこともあると思いますけど、みんなにプレイしてもらいたいんで、まあ誰も乱入する人がいなかったらその人がずっと遊んでてもいいですけど、まあできればまあ皆さんで遊べるような状況にしたいかなという感じですね。であのフライヤーの後ろとか、うん、これからあのブリスターさんとか、バースコミックスさんとかモンジャさん、モンスタージャパンさんとか、まあ、あの豆魚さんとかに回って置いていただけるようにお願いしようかなと思ってるんですけど、このやたら派手派手しいアメコミ映画大新年会のフライヤーを置いてもらうと思うんですけど、はい、この後ろにゲームの基本操作ぐらいはちょっと僕記載しておきますので、
そこまでそこまでやります、
うん、まあ、ちょっと何にも分かんない人ってさ、やっぱ格ゲーって入りづらいじゃん、バリア高いじゃん、はい、 だから、まあ、基本ストリートファイター2とかと同じでロックボタン、ジャックパンチ、中パンチ、強パンチ、ジャックキック、中キック、強キックと、あとレバーで操作して殴り合うっていうゲームなんで、まあ、ちょっと気楽に遊んでもらえれば嬉しいかなと。逆に言えばぬるいプレイヤー大歓迎です。
そうですね、
格ゲー下手な人のプレイって面白いんで見てて、なんかぴょぴょ飛び回ったりとか変なタイミングでなんか技出したりとか、あと X-Men ってすごい高度なハメプレイもできますけど、結構チェーンコンボ的にバシバシしてるだけで技がつながる、なんていうかね、そういうファジーなゲームでもあるんで、
そうですね、
うん、そういう感じでちょっと怖がらずにちょっと一回やってみようかなみたいな感じで対戦参加してもらえると嬉しいかなっていう。
そうですね、うん、まあ、アイスマンとスパイラル選ぶやつはもうその時点で警戒マークがつくと思
うスパイラル、まあそうね、アイスマン、
アイスマン
結構使うな。アイスマンは頻度高いね。アイスマン、アイスマン、ストームあたりは怖い。
アイスマン100ヒットみたいなの出ちゃうから。
そうそうそう。アクティブババーっていうね。はい。
というわけで、そういうデモプレイみたいなのできる人がいたら、それはそれで見てみたいけどね。
そうです
ね。俺すっげえ上手いっていう人に、ちょっとプレイを見せてもらうみたいなのも、あれかもしれないので、自信のある方は逆にそっちで参加してもらった方が。
そうですね。もしあれ、ガチ勢でっていう人は、そう言ってもらえれば、ガチ勢呼んでガチ勢にぶつけますんで。
ガチ勢の面白プレイを、デモンストレーションのね。
そうですね。ちょっとこれからね、ラジオビュール、くずりフレンズ。
はい、
企画はついえましたけど、動画なしでラジオだけでゲームの面白さが伝わるかをちょっとね、これから頑張って次回からやっていきたいと思ってます。
はい、
はいはい、
プレイする様子を音声だけで流すというこの YouTube 先生
の、ね、
ありえないことを
逆行することを
逆行することを我々やりますが、
でここで聞いてもらって、実際イベントに来てもらって、ああこういう感じのゲームなんだっていう、
これねってい
う感じで参加してもらえると、まあ我々としては嬉しいかなと思ってます。
ガシャガシャガシャガシ
ャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャ
ガ
シャガシャガシやっぱね、めちゃめちゃピーキーなゲームだったじゃん、X-Men って。いろんなシステム搭載して、
うん。
で、ハメとか鬼のようなバランスになってたんで、だから 3.0、最初のやつと 2.0、3.0 は多分あったと思う。
あ、うん、なるほど、そうだね、アップデートできないもんね。
そうそうそう。まあでも、当時もね、チップ変えたりして結構変えたりはするんですけど、うん、それで今 X-Men、今基盤につないでですね、
うん、
まあ、いわゆる CP2 基盤っていう、カプコンの代表する基盤から出力してて、実際僕もその基盤は持ってるんですけども、うん、ですね、この基盤っていうのは結構厄介な基盤でして、うん、電池が切れると基盤が死ぬとかですね、
あ、
動かすとファンの音がめちゃめちゃうるさいとかですね、取り回しがめちゃめちゃめんどくさいんですよ、うん、まあ、カートリッジとしてまとまってる部分はいいんですけど、
うん、
ただそれをですね、ものすごく一気に解決してくれるですね、マザーボックスという謎のオーバーテクノロジーをちょっと手に入れたんですよね、最近ね、謎の中国商人から、それをつなぐことによって、今回ちょっとイベントにいろんなアメコミ映画を一挙に持ち込めるということができるというふうになったって感じですかね。じゃあどうしますか、ちょっと
やってみてください。
やってみますか、ぼちぼち。はい、今、プロスティックの前に佇んでいる、ワンピー側に佇んでいるのが僕、タダです。そして、ツーピー側に佇んでいるのは、
タイフーン、タイフーンでおなじみのサザケ。
持ちキャラもしかすると。
違います。
違います。あ、そうですか。
覚えてたので。
はい。やったことある人は分かると思いますが、今の完全に、
ストーン。
ストーン。
はい。ミラクも知ってるの？
オッピッパー。
じゃあそう。オッピッパー。オッピッパー。
完全に今腰に手を当ててる感じ。
みんな目からビーム出てる。
そういう感じですね。というゲームで。はい。まあこれ何年か、今こうやって出るの ?1994
年。いやー、古い
ね。古いね。20年以上前ですよ。
23年前。
ね。
いや、これ聞いてる人生まれてない。
可能性ありますよ。結構ありますよ。
そうなの。20、中高生だぜ。
本当にこれ、あれですよ、今年成人式に参加する人たち生まれてないや
つ。そうなんだ。だって23って言ったら、もう社会人になってる人だから、学生は全然、
ね、学生終わっちゃってる。 一郎とかしてる人までやってる感じ
だけど、そうなんだ、
ぐらいの感じですよ。
もしかしたらサターンで移植はあったから、はいはい、それでやったとか
かもしれない、
ね、っていう人はいるかもしれないけど、
もう幻の作品ですよ。だから Xbox ライブアーケードとかそういうのも配信してないし、
ないないないない。
だからその後マブカプとか、はい、マブカプ2
とか、 とかは、ね、ありますけどね、
うん、その後ね、アルティメットとか今回、この間4も出たとかはあるけど、多分オリジナルの X-Men の世界だけの
格ゲーって
登場キャラ全部 X-Men、
全部 X-Men っていうやつは多分やったことないと思って、
う
ん、
でこういうのってやっぱ権利関係があるの、
うん、あ、そうなんです。
後で
一回切れちゃうと、
そうライブアーケードとかいう、はい、安いのでエビで配信したりするのあるじゃないですか、
はい、あるあるある。
あれに、ね、なかなか乗ってこないんです
よ。乗ってこない。
特に海外作品は。
そうそう。カプコン系のパニッシャーとかなんとか、そういうのがなんで出ないかっていうのは、まあ、およそそういうことである。
エイリアン対プレデター、
ね。エイリアン VS プレデター、エイプレとかもね。っていう感じで。じゃあ、ちょっと X-Men、
やってみましょうか。
やってみましょうか。はい、基本操作は、ちょっと今、パネルを前にしてますけど、左側にあるレバー。はい、これでキャラを動かします。はい、で、右左でキャラクターを、まあ、こう、横から見た画面なので、前後に動かす形になる感じですね。で、下の方向に入れると、まあ、キャラクターがしゃがみます。で、上の方向にレバーを入れると、ジャンプします。っていう感じです。で、はい、敵が、まあ、1対1で戦うゲームなんですけど、相手側と逆方向、後ろ側の方向にレバーを入れるとガードするっていう感じの、まあ、いわゆるストリートファイター、
まあ、格闘ゲームとしては非常に、まあ、スタンダードな操作方法 で、
よくあるタイプのスタンダードな、操作方法ですね。
で、特殊なこのゲーム特有の操作としては、
はい、一応その X-Men あたりから導入されたものというのはダッシュっていうのがありますね。あの前2回で、
はいはい、
あのじゃあ前に素早く走ることで、後ろ2回でバックステップ、はい、っていうことができますね。あと他にそのスーパージャンプっていうのがあって、下上ってこう素早く入れるとスーパージャンプ
ができ
る、
うん、そうですね。スーパージャンプ当時ちょっとあんまりなかったかもしれないですね。当時
初めてですね。多分これが後にエリアルレイブとかにつながっていくんです
けど、これってエリアルなかったでしたっけ。この
ないっす。あの自動エリアルはないんで、手動エリアル、
手動エリアルはあるんです
ね。そうですね、自分でやらなきゃダメ。
あ、そうか。
そうそうそう。だからいろんな技術のなんか分岐点みたいな、あのプログラマーの方がいろんなものをとにかくぶち込んだと。
そうですね、かなり実験的ではあります、ね。は
い、今やガルパンおじさんになっているプログラマーの方がありとあらゆる最新技術をぶち込んでカオスなゲームを作った、うん、ということで、まあ、ある意味では非常にバランス調整の難しいピーキーなゲームだったんですね。はい、で、あとまあ一応投げられた時にすかさずあの逆に投げを、コマンドを逆に入れ返すと投げ、受け身とか投げ返し動作が取れる。
投げ返しできるんだっけ。
で、まあ、受け身かな。うん、で、あと、ワヒの場合はすぐ押すって
やつ。カシカシカシカシカシ。
7回で終わりって。
そうそうそうそう。わかんないよ、
ダメなんだ。さっきからさ、ワヒとかさ、ファイターズヒストリーとかさ、
そうそうそう、
面白くなっちゃう。
録音始める前、みんなでずっとね、あのサムチャイとね、溝口とね、
モノマネをね。
モノマネが始まっちゃったよ。どっかで入ってくる可能性が。あと一応追い打ち、あの死体蹴りがここから入っていきますね。
はいはい、
はい、あの倒れてる相手も蹴ったりとかでガンガンでいく。あと空中ガードもありますね。
そうですね、はい、そうそう、空中戦っていうのはね、
そうですね、
当時の選手から
はいはいっていう感じになってます。であとはあのいわゆる、まあ、波動拳とか、昇竜拳とかいろいろ、まあ、各キャラごとのこうコマンドがありますけども、基本的に X-Men ってあのやっぱ海外市場向けを狙っているタイトルなんで、あの難しいコマンドないです。
そう、
基本は大体、波動コマンド、竜巻コマンド、
であとはあの超必殺技だったら3つ押すとかもそういうレベルの
話。あの超必は全キャラ共通で、波動拳プラスパンチ3つ、うん、これでもう共通です、うん、っていう感じになってますね。でそれ以外にあの竜巻パンチ3つとか、あの竜巻キック3つとかで、いわゆる X パワー的な、その特殊能力的なものが使えるっていう風なのがちょっと X-Men の特徴かなという感じになってますかね。いや一応ここにコマンドフルートがあるよ。
本当
そう、プリントアウトしてきたら俺は寝ずに
ね
っていうのがまあ基本的なものかな。
なるほど。じゃあまあ早速
ちょっとやってみましょうか。はい。で、あのボタンこうあるところを見て、 あの左から青、黄色、赤、緑っていう風にボタンがこう縦に並んでると思いますけど、あの実際会場に来てゲームやる方はあの青ボタンは使いません。
あ、そうな
ん。青ボタンはこれコイン投入、クレジット投入のボタンなんで、
う
ん、
あ、
いいですよ、はい、今久しぶり懐かしい音が聞こえてると思いますけど、
パソコン入れ
る、入れます。
何ですか。
じゃあ僕は、ウルバリン、
ウルバリンいきますか。何を、じゃあライバルと言っちゃなんですけど、一応メインキャラである
サイクロプス、
サイクロプスですね。
これもう全部これ使えるようになって、オフとかロックとか関係ない。
え、あ、ロックってこれあのラピッドです。ラピッドショットの。
あ、じゃあ全部オフにしといた方がいい。
そうですね、これはオフにしておいて、で、これキャラクターを選んだ後にマニュアルとオートマティックっていうのがあります。はい、慣れてる人はマニュアルを選んでください。
初めての人はオートガードですね。
そうそう、あの初心者の人はオートマティックっていうのを選んでください。いつオートマティックになってますんで、あの自動的にガードしてくれます。
なるほど。
ただ攻撃モーションとかに入ってるとガードできません。こういう感じですね。
黒金、黒金。
なるほど。あ、そう、こいつ強パンがもう飛び道具だった気がする。
なるほど、
はい、いい。今これデンジャールームですよね。ミラー君は実況する人ですよ。
え、
ミラー君は実況する人ですよ。
実況する人。ああ、はい。
そうですね。で、今ありましたけど、特定の技を出したりすると、こう、打ち上げモーションみたいになって、それを追っかけると、いわゆるエリアルレイブ的な動きになる。
ルビーが、スーパーパー満タンです。お互い満タンになりました。うわー、ヒットスライス。
あ、そう、連打するとこれ、ヒット数が上がったり、ああ、削り殺されました。